武井泉の赴くままに。まずは1曲聴いていただきましょう。 From 29 で Now and Forever。お送りしたのは From 29 で Now and Forever でした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。さあ始まりました、武井泉の赴くままに。さあ今日は、なんと番組の方にメッセージが届いているので、オープニングこちらの方を紹介していきたいと思います。メッセージの方、つくば市にお住まいののり様、24歳からですね。メッセージが、普段ミュージカルをしていない時は何をしていますか。甘いものの禁断症状の時はどんな風にもだえていますか。犬と猫どちらが好きなのですか、と質問ばかり来ました。はい、まずミュージカルをしていないとき何をしていますか。何をしているかな。ゴロゴロしてます。それと甘いものの禁断症状、どんな風にもだえていますか。もだえてますよ。もうなんかね、イライラしてくる、甘いものが切れてくると。チョコレートくれっていう、そんな感じですね。はい。で、犬と猫どちらが好きなのですか。どっちも好きなんですけど、やっぱり猫様でしょう。なんだろう、この完璧なフォルム、美しいビジュアル、そして気まぐれな性格、あのあたりがちょっとね、完璧すぎて好きすぎるっていう感じですかね。はい、こんな感じでどうでしょう。はい、こんな感じでね、番組の方へメッセージを送っていただければ、オープニング等で紹介していきます。あとはなんだろう、こんなコーナーやってとか、私をゲストに出してとか、そういうメッセージでも構わないので、メッセージありましたらどしどしこちらまでお送りしください。ということでですね、オープニングで、早速ですけれども、ゲストの方呼んでみましょうかね。ゲスト、大和田優子さんです。
こんにちは。
こんにちは。はい、大和田優子さん、とても素敵な女性ですけれどもね、また詳しい紹介の方は後ほどゲストコーナーでしていきたいと思います。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは、武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー、 はい、というわけで始まりましたゲストコーナー第9回目の放送は、オープニングでもお伝えしたかと思いますけれども、大和田優子さんをゲストとしてお迎えしております。
はじめまして、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまずね、大和田優子さんの紹介を軽くしてみたいと思います。
はい、
大和田さん高校生の頃から、はい、朗読劇やミュージカルなどをやってきて、はい、演劇なんかもね、
はい、
少しやってきて、現在ナイロンのリボンの会という会の代表を務めています。
はい、そうです、
ということですね。はい、まずナイロンのリボンの会なんですけど、
はい、
パッと聞きお裁縫
あ、そういうイメージありますかね。
お裁縫の会かなみたいなあるんですけど、
はい、
これはどういう活動内容の会なんでしょう。
はい、主に私たちはナイロンのリボンの会は広島、長崎の原爆の被害、はい、
うんうん、
戦争の被害ですよね、
はい、
それを伝えて、うん、逆に平和を大切にしようっていう活動をしています。
あれだよね、その悲惨な現実があったっていうことを風化させないで忘れずに、うん、いつまでもね、
はい、
そのこれから生まれてくる人とか今僕らみたいなね若い人に伝えて、
はいはい、
そういう現実を二度と繰り返してはいけないっていう思いを含めた活動みたいな感じ。
そうなんです、一応若い人をターゲットにして活動はしています。はい、
そっかそっか、
はい、
これのそうナイロンのリボンの会代表ということなんだけれども、
はい、
これを立ち上げようと思ったきっかけっていうのはどんなものなのかな。
そうですね、まあもともとあのいろんなことをやるのはすごく好きで、
うんうん、
でもどこか自分の心の中に若い人たちだけで朗読劇みたいなものができたらいいなってちょっと思いはあったんですよね。
もともと朗読劇を高校生からやってたっていうことだけれども、うんうん、そこの団体があれなんだよね、僕も知ってるけど、うん、割と年配の方がね、
そうなんですよ、ね、ちょっとマダムの方がいっぱいいらして、
ね、聞いてくれるお客さんもね、
はい、
そのマダムの方にあった年相応って言ったらあれだけどね、
うん、そうなんですよ、
年配の方が多いんだよね、
うん、
それもあってやっぱり若い人にもこういうことを聞いてもらいたいっていう思いがあって立ち上げたっていう感じなのかな。
そうなんです、うん、まあきっかけとしてすごく大きな後押しになったのが東日本大震災、
うんうん、
あの地震にあって、うん、まあ被害は軽い方ではあったんですけど、うん、まあ偽善かもしれないんですが、うん、自分でも何かみんなにできたらいいなっていう気持ちがありました。
あ、それでこういう会を立ち上げてみようっていうことになったっていうこと
ですね。はい、そうなんです。
そっか、今若い人が中心って言ったけどもメンバーの構成とか年齢層的にはどんな感じなのかな。
はい、一応最年少は19歳から、
うん、お、若
っ、若いでしょ、
ね、
ピチピチですよ。
ピチ
から最年長は37歳までです。
おお、そうなんだ。
ちなみに真ん中です。まだ真ん中です。
そうなんだ、まあ年齢はね、はい、詳しい年齢はちょっと伏せておくと、
はい、
みんなあれなのかな、女性の方が多いのかな、メンバーは。
女性の方が9割多いですね。
あ、そうなんだ。
1割男性いますけど女子力が高いと思われます。
だいぶ女子力が高い感じ。
はい、
なんかあれでしょ、その公演の時にも共通のコスチュームみたいな取り決めがあるみたいな。
あ、そうなんです、一応リボンのモチーフの髪留め、
うん、
服とか、
うん、
使ってもらって、
うん、
それで一応カーディガン、パステルカラーのカーディガンを着てもらうようにしてます。
なんかもうそれ自体の女子力高いよね、
うん、一応作品の中にスミレ色のカーディガンっていうのがあるので、うん、それをイメージしてみんなで決めましたね。
作品、そう、作品といえばあれだよね、6月の21日に、
はい、
いちご一会っていうイベントをやるんだよね。
はい、そうなんです、
うん、これさ、そう今、はい、チラシが手元にあるんだけれども、
はい、
これいちご一会の5がさ、
はい、
なんだろう、普通いちご一会の5ってなんだっけ、会うとか、あれ機械の木だよね。
あ、機械の木ですね、うん、
これ
北の木、
なんだろう、国語の5になってるんだけど、
はい、
これ大丈夫、ミスプリントじゃないの。
ミスプリントじゃありません。まあ一応今回朗読劇、
うん、
私たちやっているので、うんうん、一応言葉を大切にしようっていう意味と、今度一応万華鏡の作家さんとコラボをするので、うん、その方が一期一会っていう言葉はと、うん、一期一会をすごく大切にしている方なんですね、
うんうん、
なのでつながりを大切にしていこうかなと思って名付けました、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
つながり大切だもんね、
はい、
朗読をしながら、
はい、
万華鏡の作家さんとのコラボっていうことなんだけれども、
はい、
どういう感じなのかな。全然あの朗読と万華鏡って結びつかないんだけれども、
うん、
万華鏡見ながら朗読するのかなとか、
うん、万華鏡を作りながら朗読劇を聞いてもらうような感じにはなりますかね。
作りながら朗読劇を聞く、
うん、ちょっと手前あたりに、はい、
あ、そうなんだ、
はい、
これイベントの時間が、
はい、
あれなんだね、その日に2回やるんだね。
はい、2回なんですよ、ね、
1グループ目が12時半から15時半、
はい、
だから1時間半ん
2時間
あ、2時間半だ、
はい、半
2時間半の中で朗読を、
はい、そうですね、少し朗読をしつつ、うん、それから万華鏡を作っていきたいと思うんですけれど、はい、
これは会場はどの辺で、どういう会場でやるのかな。
一応筑西市にある双葉カフェっていうカフェで、
カフェでやるんだ。
はい、やるんです。初の試みです、これ。
なんかそう、朗読劇っていうとさ、
はい、
いわゆるホールとか、
うん、
あとはなんだろう、まあ、ちょっとしたなんだろう公民館とかのなんとか室みたいなところにお客さんを呼んでやったりとか、
うん、
あとはそう広島長崎とかだと学校とかでもやったりするのかな。
そうですね、うん、過去には私もそういうのは経験してるんですが、うん、やっぱり多い数のお客さん来ても、うん、なかなか伝わらないですよね。重い苦しいことだったり、まあ、決して間違ったことではないのだけれども
難しいところだよね。伝わらない
ので、うん、だからより私たちはより狭く深くっていうのを目標にしてます、
うん
うん、だから10人来たら10人のうち3人でも自分たちの気持ちが伝われば、うん、十分に伝わったことになるので、
うん、
そういう活動をしていきたいなと思って。
あ、で地道にね、
はい、そんなわけでカフェの一室をお借りすることにしました。
双葉カフェさん、
はい、
僕も以前行ったことあるんだけども、なんかとってもおしゃれで、
そうですよね、
過ごしやすい空間だよね、
はい、はい、
そう、こんな空間でコーヒーを飲みながらさ朗読を聞けたりしたら、うん、やっぱりいいよね。
いいですよね。
そう、番組ページ内にナイロンのリボンの回の、はい、URL を貼ってありますので、そこから双葉カフェさんのホームページに行くことができるので、はい、気になった方はぜひチェックして行ってみたらいいんじゃないでしょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでゲストコーナー大和田優子さんをお迎えしてお送りしたわけですけれども、引き続き次のコーナーもお付き合いください。
はい、
それではこのあたりで1曲聴いていただきましょう。
うん、
ポチョコで朱肉。
静かな夜に響いた平手打ちの音、あんたと私のさあ一騎打ちの始まり、いつもいつも自分のことばかり、あたしは布じゃないよ、染められるもんか、かかバカな女で悪かったね、早くその首をよこしな、ガラガラガラリ転がってく優しさの心、私の知らないとこって作り話後悔、今から終了します、えいかごおこぱらり、土に埋まったあんたの顔を掘り返して踏みつぶす、ゲラゲラゲラ。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね、
うん、家族がいるから大丈夫、
はい、
ぜひお聞きください。
自由時間のコーナー。
はーい、パチパチパチパチパチ。
ありがとうございます。はい、というわけで、この自由時間のコーナーもゲストコーナーに引き続きナイロンのリボンの会代表の大和田優子さんにお付き合いをしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、本来はねこの自由時間のコーナーは、はい、僕が気になっているものとか、
はい、
ちょっとみんなに聞いてもらいたいなっていうものを話す時間なんですけれども、うん、
はいはい、
ゲストコーナーで気になることがいくつか出てきたので、はい、そこをちょっとね掘り下げていけたらなと思っています。
どうしましょう。
どうしましょう。
答えられるかな。
頑張って。
はい、頑張ります。は
い、ということでね、気になることとしてね万華鏡を作るっていうことで、
はい、
万華鏡作家さんっていうことが出てきたかと思うんですけれども、
はい、
まず万華鏡作家っていうものがいるっていうことが僕の中で新しいなって思ったことで、
うん、そうなんですよね、うん、私も知らなかったんですけれども、うん、まあ、実際にたくさんいるみたいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
その中で、この万華鏡作家さん、お名前は
本田さんですね。
本田さんっていう方に出会ったわけですけれども、
はい、
そういう方とはどういうとこで出会えるのかな。
まあ、これもすごく一期一会と言いますか、
うんうん、
筑波の方でイベントがあったんですね、
うんうん、
それで偶然万華鏡のイベントで出展されてまして。
万華鏡のイベント。
はい、
あ、
クラフトイベントの中で万華鏡のイベントとしてその人は出展してたわけなんですけれども、うんうん、はい、それで出会いましたね。
いや、それでなんかやってるっていうことで、
はい、
その、まあ、ブース的なところかな、
はい、
に大和田さん、まあ、ゆうこちゃんが行って、
うん、
それで、そこで作るみたいな感じになってる感じ、
うん、最初はでもすごく勇気がなくて工作タイプのだけ作って帰っちゃったんですね、う
ん、あ、いろんなタイプがあるんだ、
うん、いろんなタイプがあって本格的なものがグリセリンが入ってる万華鏡があるんですよ、
うん、
で今回イベントで使うのはその本格的な、ま、グリセリン入りの万華鏡を作ることになるんですね、
うんうん、そうなんだ、
はい、
ね、こう作ったやつ、はい、あれはゆうこちゃんが作ったやつじゃなくてあれかもう一人の、
そう、メンバーの中の、
ね、男性がね、
そう、
作った万華鏡をねちょっとねこの間見させてもらったんだけれどね、
はい、
あれめちゃくちゃ綺麗だよね。
綺麗ですよ ね、
やばいよね。そう、
うん、
ゆうこちゃん工作タイプって言ってたけど、
はい、
なんか大きさが3つあったよね。ちっちゃいの、中ぐらいの、大きいのみたいな、うん、
ありました。小サイズ、中サイズ、うん、大サイズ、う
ん、ね、それで、
はい、
小さいのから見せてもらったんだけど、
はい、
大きくなりにつれて明らかに綺麗になってくるんだよね、はい、
そうなんですよ、
ね、
鏡の反射で、うん、見方が角度、
うんうん、
違うんですけれども、うん、それがすごくサイズによって変わってくるので、うんうん、より大きくなると同時に細かい、うん、まあ、なんというか曼荼羅のような表現すると、
うんうんうん、
そういうものが見えますよね。
あれって中にさ万華鏡ってキラキラな光る何かが入ってるわけじゃない、
うん、はいはいはい、
あれは、まあ、今グリセリンって言ったけれども、
はい、
他に何が入ってたりするの、何を入れるのあれって、
あれはもう本田さんが用意してくださったビーズとか、うん、あとはパワーストーンとか、
あ、石も入る、
それも入る、石も入ります。あとは貝とかもありましたね、はい、
面白いね、
はい、
そう、それちょっとねそのナイロンのリボンの会のブログをちょっと拝見させてもらったんだけれども、はい、そこにね少し万華鏡の、は
い、そうですね、
もちろん中写ってる写真がね、
そう、私の写してみたんです。
そういくつか載ってたよね。
そう、うん、3つ作ったの私も。
そうなんだ。そう、そのあたりもねちょっと見てみるといいので、
うん、
ホームページの方ね、
そうですね、実際万華鏡のイメージって、うん、私たちが思ってるのはお土産屋さんにある紙のね、ああいうイメージしかないと思うんですけど、すごく本当に綺麗で、
うん、
ね、グリセリンの中のビーズがくるっとゆっくり回る作品になってるので、うん、
その一期一会のイベントに行くと、
はい、
世界に1点だけの自分だけの万華鏡が作れちゃ う,
う。そうです。どんなに下手なビーズの入れ方をしようが、うん、石の入れ方をしようが、うん、あこんなこと言っちゃいけないと思うんですけど、うん、まあ、自分のたった1つだけの本格的な万華鏡ができますので、
うん、すごいね、うん、そうか。あ、それであともう一つ気になった点、
はい、
双葉カフェさんでやるって言ったじゃない、
はい、
これさ、
はい、
まずカフェでやるって思ったきっかけは何なんだろうかね。
そうですね、前にもお伝えしたと思うんですけれども、うん、やっぱりこういう戦争とか原爆とか、うん、平和に対しての活動の朗読を聞きに来る人っていうのは年配者の方がすごく多いんですよね、うんうんうん、でナイロンのリボンの会はやっぱり若い人に聞いてもらいたいっていうのがあって、うんうんうん、そういうのも含めて、まあ、カフェの狭い一室でやれたらいいなと思ったんですよね、
う
ん、
あ、
はい、
そうか、カフェでやったりそういう万華鏡っていう、うん、面白いものとコラボすることで、
そうですね、
若い人たちに来てもらうきっかけになればっていうことなのかな。
第一、若い人っていうのはそういう朗読を聞くっていうことがまずないじゃないですか、
うん、あ、そうだよね。
だからもうきっかけとして、うん、やっぱり、うん、そういう作品を作りながら、うん、ゆったりと聞いて、うん、こう慈愛を持って感じてもらえたらいいなってちょっと思ったんですよね。
あ、いいね、
うん、
そうやって、うん、なんだろう、きっかけは何でもいいけどさ、
はい、
まあ双葉カフェで美味しいご飯が食べられるとか、うん、万華鏡を作ってみたいっていうきっかけの中でも、
うん、
朗読聞いてもらってさ、
はい、
何かを感じてくれて、
そうですよね、
まあ、あれだよね、はい、平和っていうものに対しての、
はい、
改めて考える時間を取ってもらえたら、はい、それはとてもいいことだもんね。
そうですよね、そこで何かを感じ取ってもらえたら、うん、私と同じような活動をし始める子がいるかもしれないです。
面白いね、
そういう連鎖が必要かなって私たちは思っているので、
うん、へー、うん、すごいすごい。
そう、種まきですよ。
種まきね、
はい、だからまあ双葉さんにしたっていうのもあるんですけどね。
あ、もうそういう空間として、うん、ぴったりだみたいな。
もうぴったりです、うん、今回はつながりっていうものをイメージして作ってるので、うん、つながりにはもう双葉さんはぴったりだなと思いましたね。
もうなんか聞けば聞くほど行きたくなるカフェだね、
うん、すごい美味しいですし、
そ、あ、それにあれでしょう、その双葉カフェに行くと、うん、作った万華鏡が実際に置いてあって、
あ、そうですそうです、メンバーの方が作ったものを、うん、大中小と置いてありますので、う
ん、実際に触れてどんなものか見ることができるっていうことだよね、
はいはい、
うん、じゃああれだね、前もって双葉カフェのホームページをちょっと検索して行ってもらい、
はい、
美味しいご飯を食べて、
はい、
美味しいコーヒーを飲んで、
はい、
万華鏡を触ってもらって、
はい、
作りたいと思ったら6月21日、
はい、
一期一会に来てもらったらいいのかな、は
い、そうですね、つないでいけたらいいです ね、 ね、
つながったら楽しいよね、
はい、楽しいですよ、
はい、こうね、とてもいいものなんですけども、こうラジオじゃどうも伝わりにくいところがあると思うんですけれどね、うんうん、ぜひ、万華鏡も双葉カフェさんも朗読も、
はい、
6月21日、
はい、
双葉カフェさんへ行って、
はい、
楽しんでもらえたらいいんではないでしょうか、
はい、
はい、ということで自由時間のコーナー以上で終わりです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあね
ー。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけらな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックやー。
はい、というわけでエンディングです。
はい、
はい、大和田優子さんお疲れ様でした。
はい、
ありがとうございました。
緊張しちゃった。
そうですか。なんだかあっという間の30分
で。本当ですよね、あっという間だな。、
ね、なんか楽しい収録になったかなと思います。
はい、よかったよかった。
はい、ではね、優子さん、この時間を利用して、
はい、
何か告知と、まあ
はい、
コーナーでも何回か言いましたけれども、
はい、
まとめて情報などあればよろしくお願いします。
はい、そうですね、私たち若者が伝える新しい形の平和の朗読活動をこれからしたいと思いますので、うん、ぜひ6月21日 コラボレーションイベント一期一会に来ていただけたらいいなと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、そう、ナイロンのリボンの会のホームページは僕の番組ページに、リンク先を貼ってあります、はい、あとそれとチラシの画像ですか、
はい、
それもページに貼ってあるので、そこに日時と、
はい、
あれですかね、双葉カフェさんの場所なんかももしかしたらホームページで
チェックして
もらえれば、
ね、まあチェックしていただければ大丈夫です、ね、はい、
はい、そこでチェックしてもらって、
はい、
6月21日は筑西市双葉カフェ行ってもらえたらいいのではないかなと、はい、
そうですね、はい、楽しみましょう
そうだね、なんかニュアンス的にはさ、
はい、
一方的にこう朗読を聞くっていうイベントよりは、はい、一緒に楽しみましょうっていう色があるのかなっていう印象を受けたんだけど、
はい、そういう感じだと思います
、はい、思いますって、
はい、
そう、初の試みなんだよね。
そうなんです、今回4回目で挑戦していくので、
う
ん、
そうか、はい、4回目、1回目から3回目までは普通に、
はい、
いわゆるホール的なところで、
はい、
やはり
そうですね、それから一周回ったので4回目は挑戦していきたいなと思って、今回こういうことになりました。
いい、はい、挑戦とてもいいと思います、
はい、
ね、こういうラジオの出演なんかもね、
はい、
挑戦だもんね。
挑戦ですね手に汗かいちゃうよ
だいぶ緊張した感じ。
だいぶ緊張しましたね今回
そう、でもなんかやっぱりこう、まあ、いつも通りユーコリンってあえて呼ぶけど自分の中でさ、やりたいものが明確に持ってる人じゃない、うん、あれやりたいこれやりたいって、うん、ちゃんとさ、こう思いがあるから聞いてて伝わってくるし、
はいはいはい、
きっとね聞いてる人にも、
はい、
そのユーコリンの思いは絶対伝わってると思うので、
うん
うんうん、このイベントもねきっと成功すると思います。
そうですね、うん、とりあえずイベントを聞いてもらったら次はメンバーに入っていただくのもいいと思うので、
うん、あ、そうか、あれじゃない、はい、告知としてメンバー募集なんかもある
よ、ね、そうですね、メンバー募集の方はもう私たちのナイロンのリボンの会のブログを見ていただければ、
うんうんうん、
そこから連絡先が書いてありますので、
うん、
はい、
じゃあそっか、その21日のイベントに参加したりして、
はい、
参加してやってみたいなと思ったらそこへ連絡して、
はい、
うん、ちょっと一緒に活動すると面白いかもね、
は
い、
そうですね、うん、作るのも読むのもいいですし、うん、どちらでも。
ああ、そっか、
はい、
あれだもんね、
うん、
会員証がね
リボンだからね
ね、ナイロンのリボンで作ってあるんでね、
はい、
この前見せてもらったけどさ、
はい、そうです、
ね、なんかとてもそう全体的に見て女子力の高い
うん、女子力高いかな、
なんか高いよねイメージ的に。
高いですか、
会員証がカードじゃなくてリボンとかさ、
ね、
しかもあれでしょ、その人を見て、
はい、私がイメージカラーを決めて、
ね、
はい、スワロフスキーをつけて、はい、お渡しております
すごいすごい、まあ後でじゃあ、まあ、会員になるかはなってないけど、
うん、
リボンを作ってもらえたら、
うん、そうですね武井さんは真っ黄色だな。
なんで真っ黄色、
うん、黄色じゃなくて真っ黄色だな、きっと。
そういうイメージか
いイメージです
そうなんだ、
うん、
はい、まあ、その黄色いのでいいから、まあ、ちょうだいね。
はい、わかりました
はい、ということで本日の番組のゲスト大和田優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もしかしたら次回も来てしまうかも
どうしましょう
はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、特にメッセージなんかは、もらえたら番組の中でどんどん紹介していきます。なのでどしどしメッセージください。あなたのメッセージが番組の中で読まれるかもよ。はい、それでは大和田優子さん、
はい、
最後にお別れの挨拶があるんですけれども、
はい、
僕がせーのって言ったら一緒にお願いしますね。
はい、わかりました。
せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。